この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第151回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沙と
お仕事高塚でお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
寒いよね
今日。寒い、今日は寒い
ね。
寒すぎる。
関東9日遅れで初雪っていうところがありましたけどね、う
ん、あ本当に、
うん、どこだったっけな、宇都宮かな、なんとかだったんだけど。
お、昨日はなんかあれみたいね、千葉、あ千葉なんか、あ今日か、すげえ風と雨。
そうっす、雨、
うん、木更津はね、木更津はなんか暖かいから、うん、ちょっと行った人の話に行くとそんな感じだった。
ああそうなんだ、
うん、
ね、結構しっかりしたちゃんとした雪が都内の方とかも降ってたっていうことで。
なるほど、
うん、それは寒いわけだよ、
ね、寒いわけですよ、
ね、朝出た瞬間にああ降りそうな天気だよと思ったら降ってるところがあったんでね、
うん、だね。ちょっとこっちでもね、ちょっとみぞれっぽいのがパラパラ、うん、パラパラっと降ったみたいだけど、
パラパラっとね、
うん、
はい、ねえ、体おかしくなっちゃう、こんな陽気がおかしいと。
大変ですよ。
本当ですよ。だって下手すれば、つい最近、上、傷に出かけてたりとかしてたからね。
本当だよ。
ねえ。
うん。ね、ベストで全然今まで平気だったのに、今日ベストじゃ辛かったもん。
うん、見てる方が寒かったもん。うん、
まあね。
寒いから来てくれっていうね。
そんな感じでしたね。
ほんとそんな感じでしたけど。
また今日はセメントいじりたくないから、その作業はもう頓挫しちゃいましたし。
ゴム手袋してすればいいのに。
だからそんな嫌だっつって。
わがままだな。
そこまでしてやるってやらない。
ね。まあそんな感じで、ちょっと体調の方ね、気をつけていただいて。
そうですな。
ちょっとね、湿度が上がったので、乾燥してる方がほら、冬のウイルスとかは活性化するっていうので、うん、まあちょっとありがたいかなとは思うんですけれども、まあ冷える
っていうのも、ね。こういう風に寒くなるの嫌だね。
うん。
徐々になってほしいやね。
ねえ、でもこれが通常なんだろうからね。
そうだろうね。うん、確かに。
おかしいなっていう、はい。ことなんですが、早速こちらのコーナーからお送りしてまいりたいと思います。
はいはい。
ワンライの気になるニュースピックアップでございます、
うん、
はい、本日はですね、東洋経済オンラインさんからお題をお借りいたしまして、
はいはい、
飼い猫も減少、僅差で飼い犬との逆転ならず、
うん、
犬をしのいで国内最多のペットになるのではと騒がれていた猫の飼育数が足踏みし、まだ逆転をしていないことが明らかになった、業界団体のペットフード協会は年に一度10月時点での犬と猫の飼育実態調査の結果を公表している。この調査によると2014年の国内飼育数は猫が前年比 2.2% 増の995万9000匹、犬は同 4.8% 減の1034万6000匹だった。この傾向が続けば2015年には逆転もあり得ると見られていた、
うん、
ところが同協会が1月5日に明らかにした速報値によると2015年の飼育数は猫が前年比 0.9% 減に転じて987万4000匹対する犬は同 4.1% 減の991万7000匹だった、
うん、
ということなんですけれども、確かにね、去年あたりずっとね、逆転する逆転するみたいな情報は出てたんですよ、
うん、だね、
まあ、もうその前から言われてたんですけれども、うん、とっとしなかったっていうね。
だね、両方とも減しちゃったっていうかね、
う
ん、
そうですね、飼育数が減ってる、うん、ただ猫は、うん、ほら町猫みたいなさ、
うん、
町犬っていないじゃない
だよね。
そうだから、日本国内に存在している猫としては多分全然多いんだよね。
うん、だと思うよ。だって、うん、基本的にね、犬はね登録制になってるけど、猫は登録制になってないからね。
そうなんですよね、
うん、
でね、どう調査してるのかもちょっとよくわからないんですが、うん、まあ犬はね、さっき言ったようにそうやって登録数を見ればっていうのがあるんですけど、うん、ね、猫はそうじゃないからさ、
うん、ちょっとね微妙なところだよね。
ちょっと難しいところなんですが、うん、まあ、ただちょっとここで問題というか、ワオって 業界が思っているのが、2008年に1310万匹を超えていた犬の飼育数がついに1000万台の大台を割ったインパクトは大きいという、うん、ところが犬業界関係者としてはちょっとワオっていうね、うちに入ってる問屋さんとかグッズ関係もすっごい猫に傾倒してってたわけ。
お
そう、猫グッズとかね、猫フードとかの扱いが、うん、とか展示とかが一気になんか増えたイメージだったんですよ、
うん、
そういうイベントごととかもね、
うん、
まあ読書とか読書犬だからあれなんだけど、うん、まあ問屋さんとの話、修行者さんとの話とかもそうなんだけど、猫関係にみんなこう向いてってたけど、足踏みするんだろうか、でもこの調子だったらまあ猫もね、
うん、
いろいろね皆さん気を使うようになってきているので、増えてきてる、増え続けるんじゃないかなっていうのは勝手な見通しなんですけど、
うん、ですな、
うん、で飼育費用がねやっぱり全然違う犬と猫に対してっていうのがあったりとか、うん、
ね、
そうなの、
まあ食べる量も違うからね。
ただほら小型犬が多いじゃない。
ああまあまあそうだね。
そう飼育頭数もさ、うん、ですっごいよ、こうグラフを今見てるんですけど、
うん、
すごいこう何 V 字っていうの。うん
だよね。まあ本当に犬は本当に2011年からピークで、だいたい15年にかけて本当右肩下がりで下がっちゃってるからね。
そうなんですよ。
うん、
そう、右肩下がり
だ
よね、
うん。で、猫は若干だけど右肩上がりなんだよね。
そうなんですよね。
若干だ
け、ね。ちょっとずつ上がってきていると。うん、で、まあね、本文お借りしますと、殺処分も減り続けるがということで、
うん、
環境省の統計によると2014年度の行政による犬と猫の殺処分数は101,338匹、
うん、
内訳を見ると猫が前年比の 20% 減、うん、犬は 24% 減、うん、ということなんですよ。減ってきてるんですが、猫の処分も増えているということで、まあ、本文ねこれで締めくくられてるんですけれども、安易に購入するのはやめてというタイトルで、飼育数が犬を上回るとの、見方を背景にテレビ番組などでは猫の露出が増え、ブームの様相を呈している、少子高齢化を背景に癒しを求めて飼う人も多いのかもしれないが、その裏では多頭飼い崩壊などの悲劇が起きている。飼い主が死去してしまい空き家に残されたり、春の転勤シーズンに団地近くに猫が捨てられていく光景を筆者自身も何度も見たということで、そうそうなのよ。でこの間ちょっと知ってる知り合いの方が、まあ、Facebook に上げてたのがミックス犬が1頭5000円とかって売ってるわけ。
あ、はいはいはい、
簡単に買えるじゃん、
うん、
でもさ、
まあ一生のうちではね。
そう、一生でまあ100万とかね。う
ん。何にもね、怪我も病院にもかからずっていうことであればね。
う
ん、まあそれぐらいなんかもしれないけど、かかったらやっぱりそれなりにお金はかかるからね。うん。
軽自動車1台買える分。
うん。
で、平均寿命がだいたい犬だと14年半。
うん、そうだね。やっぱり長生きになって
くるから
ね。
猫もまあそのぐらいなんですけど、うん、本当軽自動車1台乗り潰す。
うん。
ぐらいの金額はかかる。
うん。そうなんだよね。だから、どうしてもこのなんつうの、ブームとかさ、あの、癒しとかさ、そういうなんつうのかな、
安易なね。
そう、あと、ファジーな部分で、
うん、
うん、いいとこばっかりしか見せないっていうね、部分も大きいから、やっぱりそこはね、ちゃんとこう、お金をかかるんだよと、あとはやっぱり命だからね、やっぱり逆に、まあなんつうのかな、ね、自由にならないところもあるし、
そうそう、
うん、自分の制限もかかるし、
ね、思ったように、育ってくれないとかね、
うん、
こんなつもりじゃなかったのにみたいなさ、
そうそうそうそう、やっぱりねロボットじゃないからね、プログラミング変えれば自分の思い通りになるってわけじゃないからね、
そう、そういう方はぜひね、うん、どっかで販売された10万円ぐらいのロボットを買っていただいて、
うん、それがいいと思いますよ、
はい、お話ししていただくといいのかなって思うんですが、うん、まあ、ちょっと話がそれちゃったんですけれども、うん、まあ、そういった感じでねちょっと飼育頭数が逆転するんじゃないかというのが、うん、残念ながらしなかったっていうニュースをお届けしたんですけれども、
でも逆に俺なんかからすると、まあ、うん、そのかな、ワンちゃん猫ちゃんなんかでね少し食べさせていただいてる部分からすればね、
うんうん、
逆にこうちょっと意識が変わった人たち、変わったっていうか変わった人っていうのはこう良くなった人たち、 が、こう、残ってくれて、うん、そういうワンちゃん、猫ちゃんがいるっていうことの方がいいのかなと。
そうね、
基本的に頭数とか、まあ、大体のところで頭数とかさ、そういうのでもくくりつけちゃうけど、うん、逆にそこの中身、
うん、
を見てった方がいいのかなと。
そうですね。
うん。はい、思いますよね。
ほんとさ、犬飼うのも猫飼うのも免許制にすればいいよね。
まあそうだね。
っていうね。う
ん、やっぱりそれは必要かもしれない。
ですけどね。
うん、
まあ、
一応。まあね、どんな部分かも、部分もそうなんだけど、やっぱりこう、うん、一くくりの大勢いっぱい来たからいいじゃなく、いっぱいいるからいいじゃなく、うん、やっぱりそこの中の中身をもうそろそろ考えていく時期に来てんのかなって感じだよね。
そうですね。
うん。
はい。というわけで今回は、東洋経済オンラインさんから、飼い猫も減少、僅差で飼い犬との逆転ならずということでお伝えしました。
はい。
はい。ワンラインの気になるニュース、ピックアップでございました。
はい、
はい。では、もう早速本編入りまして、うん、もうねこの間ほら行ってきたでしょ、だからもう喋りたくてしょうがないんで、
あ、喋ってください、バンバン喋ってください、はい、俺は行ってないんで何にも分かんないですけど聞いたこと
し
か、
って
ああそうなんだ、うーん、
そうなんだ、
私は言えないですけど、
そう、まあね、去年も多分ねお話ししてると思うんですけれども、東京都青梅市にあります御嶽山神社、武蔵御嶽神社というところに行ってきたわけですよ。
うん、
7日まで、人間の初詣は7日までに行ってくださいっていうのが大体まあしきたりというか風習らしいので、7日以降犬連れで来ていいですよっていうことなので、
ほうほう、
うん、7日明けの平日一番最初に行こうって言って、うん、去年も今年も行ってきたんですよ、
うん、
もうね超天気良くて
だよな寒くなるっていうような予想だったけどね。
そう、去年もすっごい天気良かったんですよ、
うん、
ただ日陰がね寒い、やっぱり、あ、
やっぱ山は寒いよね、
山はね温度差がすごい厳しかったんですが、
なるほど、
今回、あ、まあどうしよう、御嶽山神社について少しお話しした方がいいのかな、
うん、いいんじゃない、
うん、
ね、分からない方もいらっしゃるから
、はい、東京都青梅、うんとね、圏央道の青梅出口から降りて、そうだな、街中を抜けて青梅の駅前とかね抜けて30分ぐらいかな、
うん、
の場所に、ケーブルカー駅っていうのがありまして、そこからケーブルカーに乗って、うん、でさらにそこから20分山を登って到達する神社なんですけれども、うん、ね、すっごいいっぱい神様がいるのよ。
お、
はい、
あ、でもそのだけどケーブルカーも犬は乗れるのね。
そうそうそうそう。ケーブルカーも犬が、
ね、
乗れる場所は決まってるんだけど、一番最後部っていうのが、もう上りにしても下りにしても決まっているんだけれども、うん、乗れると。はい。
その時になんか注意事項ってあるの、うん、
注意事項
っていうか、例えば、抱えなきゃいけないよとかさ。
あ、ないないないない。
あ、ないんだ。
その子、決まってるの。ワンちゃん連れの方はこのエリアにいてくださいっていうのが決まっていて、そこから動かなければ大丈夫。
あ、なるほどね。
そう、ただあんまり物事に動じない天使がテンパっちゃうぐらい慣れてない子とかはちょっと大変かもしれないので、
うん、ああそうだね、なんつうの、宙に浮くわけだからね
なんかね、やっぱ振動とか嫌なんだろうね、
うん、だと思うよ、
怖い、
人間だって嫌だもんさ、
うん、まあ結構、車両、電車の1両まではなんか半分ぐらいのサイズなのかな、3分の、うん、5分の2とかぐらいのサイズなんですけど、結構広々としてるんですよ。
なるほど。
ただ混んでると、週末とか多分混むので、混んでるとワンちゃん同士が近くなるから乗れるエリアってすごい狭いのね。
ああ、
だからそこの部分は注意が必要かも。
ああ、なるほどね、
うん、
あ、気をつけな、
容易にフラフラさせちゃうとちょっと問題が起こるかもしれないので、こうちゃんと抱っこしててもらうとか、足元にいてもらうようにしてもらうとかしてもらった方がいいかもしれない。
なるほど。
はい。で、まあ、それで、こう、ケーブルカーで上がっていくわけですよ。
うん。
で、その後、まあ、展望台に着きまして、まあ、一息ついたら、今度は、舗装された山道を登って、神社に行くのね。
うん、おう。
さ、またね、その舗装された道も、なかなかの傾斜でね、ハードなのよ。
へー。
まず1回目の息切れが来る。
なるほど。なるほど。
うん。はぁ、言いながら上がる。 すごい傾斜なんだって、本当に。
写真で見る限りはそうでもないけどね。
写真がダメなんだろうね。
まあまあね。撮り方がダメなんだろうね、それじゃね。
撮り方っていうか、あと、まあ、携帯だからさ。うん。所詮。あんまりね、ハードそうじゃないんですけど。
なるほど。
なかなかいいよ、あの傾斜は。子供が走って登ってるのを見て、さすがだなって思うぐらいだから。
なるほど。
で、まあ、登っていって、手水屋って言って手洗う場所があるじゃない?
うん。
あそこに、たどり着きます。あ、そうそう。お店があって、食事どころとかもあるんですけど、そこもワンちゃん OK だったりするお店がすごい多いんですよ。
何軒もあるの、それは。
ね、両サイド、そうだな、10軒ぐらいあるんですけど。
そんなにあるんだ。
はい。その中の半分近くは多分犬 OK なんじゃないかな。
おお。
ワンちゃんと入れますって言って。
なるほど。
お座敷みたいなところまで一緒に上がれるみたいな。ぐらいの、犬にこう寛容な。
素晴らしい。
場所なんですよ。
うん。
はい。で、それを越えて手水屋を済ませて、
うん、
またさらに階段があるんですけど、
うん、
階段をまた登っていくと、やっと神社にたどり着くと。
なるほど。
はい。
神社は入れんの?
神社は、今ね、改装工事中なの。
ああ。
改装っていうのかな。
改装かい。
改装っつうんかな。
ちょっと直して。
修復工事してる。
修復工事してるね。
そうそうそうそうそう。
じゃあ入れなかったんだ。
はい。うんと、でもね、何?お賽銭入れるところとかまでは入れる。
うん。犬も入れんの?
全然。
うん。
そこまでは入れるんだけど、
うん。
その後がね、ちょっと、そのさらに奥に実は、大口真神様っていう、神様がいらっしゃる。
うん。
その、通常、鐘鳴らしたりとか、お賽銭入れたりとかする、拝殿っていうんだけどさ、拝殿の奥に、
うん。
いろんな神様が、もう、
ほう。
十何柱とかいるかな?
うん。
そんぐらい神様がいっぱいいらっしゃるんだけど、
うん。
何?神聖なエリアみたいになってる。
おう。
そこも、実は去年まで入れたんですが、
あ、そうなの?
そう、今年ね、入れなくなってたんですよ。
なるほど。
先日のブログでアップしたんですが、
うん。
皆さんのあまりの、こうね、ちょっとマナーの悪さというか、
あー、なるほど、なるほど。
環境破壊の原因になるので、ワンちゃんは入れませんという看板が、
残念ですね。本当にそういうのは。
ね、うん、セシルの切ない背中と一緒に看板ありましたけど、うん、やっぱりところどころにね、うんちが起こってたりとか、するわけですよ。
なるほど。
はい、うん。そういうことがあって入れなくなってしまったと。
まあ、やっぱりそうだね。やっぱり人間もそうだけど、文化財とかそういうのもさ、いろんなことをやってしまえばそうやってさ、うん、ね、やっぱり入れない、うん、くなってしまったり、まあ、致し方ないよね。やっぱりそれを守る方たちっていうのはさ、そうせざるを得なくなってしまうんだからね。だけど、やっぱりそうしないようにしなくちゃいけないよね、やっぱりね。
そう、だって自分ちの子のじゃん。
持って
帰ろうよ。
本当。
って。踏ん張ってたら気づいてあげようよってね。
本当だよ。
そう。で、その奥にいらっしゃる、一番奥にいらっしゃるのが、大口真神っていう神様なんですけど、それが、ヤマトタケルの御事。を助けたお犬様なのね。犬がヤマトタケルの御事を助けたことによって神様として神格を与えられて祀られた。
お
ー。だからこのマークっていうのかな、印っていうのかな、その神社ごとの家紋みたいなさ、
うん、
あるでしょ、
うん、
それも犬なのよ。
へえ。
うん。
すごいね。
そう。まあ犬っていうか多分狼だったんだろうね。
うん、まあそうだろうね。
うん。そう。それによってお犬様として祀られるようになったということで。
なるほど。
うん。だからお犬様、お犬様っていうことらしいんですよ。なるほど。だから言ってるんですけどね。
うん。まあそうだよね。
そうそう。
そうじゃなきゃ意味がないからね。
そう。そう。
確かに。
そう。
ね、で、自分のね、まあ、恋愛運とかさ、そんなのばっかり願うために言ったって意味がないからね。
そう。そうなのね。
そうだよね。で
もあまりにも最近神社とか行ってお参りして犬のことばっかり願ってるから出会いもないのかなって、ちょっとこの間ふと気づいたんだけど、うん、思い浮かぶのが犬のことしか出てこないっていうね。
まあいい、しょうがないでしょ。
しょうがないけどね。
いいんですよ、それで幸せねんですから。
うん、で、まあ参拝してお守りとかをいただいてくるんですけど、うん、まあ犬のそのマークが入ってたりとか、うん、あと犬片代って言って、うん、そのお犬様のマークに傾かれた 紙にそうご祈祷していただくっていうこともできたりとか、ワンちゃんもご祈祷3000円かな。
お
ーで、そうっていうこともできるらしいんですよ。
なるほど、
うん、ただまあちょっと混んでたんでね、そこまで私もあれだったんですけど、はい、やって、
うん、
さらに今回はもう無事参拝も済ませたということで、うん、もうね歩いてきたのよ。
あ、奥地まで行ったみたいですな。
はい、もうすっげえ歩いた。なんかトライアルツアーっていうのかな。そう、今年はもうちょっと歩こうっていう決めて行ったんですけど、
うん、
ほら山道だからさ、迷子になったらちょっと困ると思って、
うん、
途中のその参道の途中にビジターセンターってあるんですよ、
うん、
でそこで道順とかを全部聞いてから行った。
お
あのね、
そういうのがあるんだ。
そう、結構いろいろこう道が張り巡らされていて、
うん、
下手すると犬が通れないところがあったりとかするらしいんですよ。
なるほど。
そうだから、そのなんつったらいいかな、すっごい急坂で、はしごみたいな。
うん。
小型犬はどうにか抱っこしていけるけど、大型犬はちょっと無理ですよ、とかね。
うん。
っていう部分があるので、そこをちょっと避けていくにはどうしたらいいかっていうのを聞いたんですが、それで短縮コースで、約2時間。
ほう。
ブログにも書いたんですけど、そのビジターセンターで、どういう道順で行ったらいいですかって聞いたら、すっごい丁寧に優しく教えてくれて、
うん。
こっちから回ってった方がいいですよって、
うん、
で天の尺だからさ、逆からはいけないんですかって聞いたのよ、
うん、
そしたら、いやでもこっちからの方がいいですって、いけるんですけどこっちからの方がいいですって言って、
うん、
言ってくれたの何回か、
うん、
でなんでですかって聞いたら、こう沢が流れてるんだけど、沢の流れを見ながら上がってった方が綺麗だと思います。
なるほど。
でも上から見てても流れは見れるじゃん。
まあ、そうだけどさ。
そうそうそう。でもまあ、うん、そうなんだって、もう、その時素直に、
ね。天の弱だね。
そう。なんでなんだろうって、その明確なね、なんかこう、道順とか決まってんのかなって思うわけよ。
うん。
で、聞いてみて、そのままの通りに行ったんですよ。おいしたらね、すごいの、山道で。
おー。
もうなんか石が、台風18号のせいで、去年、うん、道も悪くなっちゃってるんだけど、もう木の根っこが出ちゃってて、鱗みたいになってたりとか。
なるほど。
あと岩がボッコボコだったりとか、
苔も生えてるでしょ。それじゃあ
苔生えてない、乾燥してた。
あ、乾燥してた。
そう。
じゃあ滑りもしなかったんだ、あんまり縛り、うん、滑りは
滑りはしない。
あ、じゃあよかったじゃん。
ただ足の裏が痛いぐらいボッコボコしてる。
なるほど。
だからそこの
あれじゃん、健康になっちゃうじゃん。
そう、そこの厚い靴を履いてった方がいい。
あ、なるほどね。
うん。でもうえっちらおっちら、もうどうにか降りてって、一番奥に綾広の滝っていう神職さんたち、御嶽神社の神職さんたちが禊をする滝があるんだって、
うん、
でそこを折り返し地点に戻ってくるんだけど、
うん、
そっから先はすっごいなだらかなハイキングコースみたいな感じなの。
お、
前半にハードな方を入れといた方が後々楽っていうね、うん、ことだったんだ、あの説明はっていう。
まあ多分そうなんだと思うよ。
その優しさが、ね、
最初楽で、そう、最初楽で、うん、あと苦しいっていうの方が辛いから。
そう。うん、で、やっぱり滑るし、
うん、
降りる方がちょっと大変じゃない？
うん、確かに。
うん、岩とかゴロゴロしてるので、うん、まあね、もうほんとぜいぜい言いながら歩いてきましたけど。
なるほど。
でも犬って元気だよね。あの、帰ってきて一休みしたら遊んでくれって。
うん、ほんとだよ。大したもんだよ。
二人
はぐったりしてたけどね。
もう死ぬかと思ったよね。来年は多分できないなと。
あ、で来年はまた違うとこ行くんだろ。
来年は違うコースをちょっと三つぐらいあるんですよ、実は、うん、このコースっていうのが、うん、今回行ったのが一番ハードなロックガーデンコースって言われる120分コースって言われるやつなんですけど、その他に
90
分コースと60分コース、
うん
っていうのがあって、まあ、ケーブル駅からケーブルカーの駅から神社までが20分、
うん、
だからトータルで60分だからプラス20分なんですよね、一番短いのとか。
なるほど、
うん、だからこう犬高校としてちょっと短いコースとか選んで行ってもらえるといいかなと。
だね、
はい。ワンコと一緒に御嶽山お犬様神話の里でトライアルツアーというね、御嶽山観光協会っていうところが出してるリーフレットが多分ね、ケーブルカーの駅にあるんだと思うんですけど、それを持って 巡っていただくと道順が書いてあったりとか。
おお、なるほど、はい、
あります。ただね、やっぱり残念なのが道中もそのマナーに関する看板が増えていたりとか、
うん、
やっぱりどうしてもうんちが起こってたりとかっていうのがあるので、その辺だけはご注意いただいて、怪我とかね、あのワンちゃん同士の喧嘩とかないように楽しんでいっていただければなと思いますので。
そうだよね、そういう事故とかなんかあればね、いっぺんに楽しいことがね、うん、
はい、
よくなくなっちゃうからね。
そうなんですよ、う
ん、せっかくお参りに来てさ、神様にお願いしてるのにそんなことやってちゃね、意味がないからね、
うん、ちょっとね切ない話になってしまうので、そこだけは十分お気をつけいただいて、うん、ちょっとね、まあこの季節は辛いわっていうようであれば、春先新緑の時期とかもしよかったらチャレンジしてみていただければどうかなと思います。
そうですな、
はい、
はいはい、
というわけでもう喋り倒した御嶽山ツアー終了いたしまして、
うん、
ワンライの勝手に告知コーナーでございます。
はいはい、
はい、今回は JPR ペット産業市場ニュースさんよりお題をお借りいたしまして、東京ベイクォーターワンちゃんと一緒に楽しむイベント、ベイドッグフェスタ第10回マスコット犬コンテスト出場権募集中ということで、初めて聞いたんですけど、
うん、
ベイクォーターっていう、
うん、横浜、
うん、そう、あの商業施設があるんですね、
うん、
はい、そこで19回もこのベイドッグフェスタというのが開催されているということで、うん、はい、東京、じゃあ横浜ベイクォーターね。横浜駅東口のショッピングモール横浜ベイクォーターを運営する横浜ダイヤビルマネージメント株式会社は、2016年2月6日土曜日から3月6日日曜日までワンちゃんと飼い主が一緒に楽しめるイベント、ベイドッグフェスタを開催します。でこれが2006年から、愛犬と一緒に買い物ができる施設として人気を博してたらしいんですけれども、このフェスタのマスコット犬のコンテストが先だってあるよと。
なるほど、
はい、まだねイベント自体はちょっと先なんですが、
うん、
ここの看板犬になれるやつをどうですかっていうね、うん、マスコ
でも募集期間募集期間昨日までしょ、
終わってた、やだ
終わっとるやん、
またやっちゃったよ、
うん、残念、
残念、
うん、まあ、じゃあ、ね、まあ来年またあるからね。
そうですね、イベント内容の詳細をじゃあ少し、
はい、
はい、でこのコンテスト自体は昨日11日までにやった人たちの予選を通過した子たちがやるらしいんですけど、はい、イベント内容としては早食い王選手権があったりとか、ドッグファン賞賞よくあるね、盲導犬デモンストレーション、これもお約束ですけども、あとお手王グランプリっていうのが、あと記念撮影スポットを用意してたりとか、歴代マスコット犬写真展示とかっていうのがあるらしく、ちょっとこの早食い王選手権とかって珍しいなって思って、なんかね、
口方ナンバーワンを決定、これすごいだろうな、これ、うん、タイム測るの大変だぜ
ね。
だってあっという間に食い終わっちゃうもんね。
本当だよね。
うん、あと大きい子とちっちゃい子とこうバランス、
うん、
どうやって決めるんだろう、まあそんなことをちょっと気にしちゃいますけどね。
ね、ちょっとね、うん、詳細が気になる感じなんですが、うん、ね、コピーも出たらあれじゃない、小型犬部門とかあるんじゃない。
あ、でも食い終わったの見るの大変だよね。
ね、
うん、
あとほら食べ終わったら飼い主さんがはいって手を挙げるとかさ、
あ、それはもう完璧に飼い主さんの
さじ加減
からね、さじ加減になっちゃうからね。まあそれでまあね、ここまでやってるんだから、うん、トラブルないんでしょう。
ないと思いますよ。
ないんでしょう、
はい、あと1分間にお手が何回できるかとかね、これもすごいよね。
これもすごいね。
うん、
あのみんなで言い合うんだろうね、お手お手お手お手って、うん、
多分会場中にお手っていう言葉が飛び交う、
なるほど、
感じでしょうね。
これを違うとこからちょっと遠くから見てみたいね。
うん、ちょっとね。ちょっと見てたいですけど。
見てみたい、
はい、でワンちゃんと遊べる場所っていうのも、まあ、若干限られてるようなんですが、まあ2階3階4階にペット関連ショップが入ってると、はい、いうことで、 こちらのアクセスがですね、横浜駅から徒歩で7分、横浜駅北口、東口 A からベイクォーターウォークっていうのがあって、それだと3分で着いちゃうぐらい、駅近いんですね。はい。ということなので、まあね、ちょっと詳細はぜひリンクをご覧いただいて確認をして、また近くなったらね、詳細のあのイベント内容のご案内とか出てくるでしょうから、それもまたリンクをさせていただければと思います。ぜひね、興味のある方、行ってみていただければと、
ね、逆にこれなくてもね、ベイクォーターは犬が OK なみたいですから
ね。あとこう、ね、海辺りを散歩してもらったりとか、
はい、ね、海があるからね、
ね、いいかもしれないですね。
ね、
はい、というわけですいません。もう終わってたっつう話で、イベントごとが少ないのよ。
うん。だな。
そう。なので、ご了承ください。はい。今回は JPR ペット産業市場ニュースさんより、横浜ベイクォーターワンちゃんと一緒に楽しむイベント、ベイドッグフェスタ、ご紹介させていただきました。
はい。
ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。
はいはい。
はい。まあ、今回もまたちょっとね、エンディングなしということで。
うん、ないし、なしなんだ。
告知はなし。
なしね。はいはい。
はい。なんです。
なるほど。
なぜかというと、時間がとても押しているから。
なんじゃそれ。
いやいや、まだね、ちょっと2月の教室早いかな。ああ。という部分が。
でも早めに言っといて、時間空けといた方がいい、もらった方がいいんじゃね？
そうですかね。では。うん、これでやっております、サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン5、
はいはい
はい、が2月の21日日曜日よりスタートいたします。はい。ステップアップコースは朝9時から、レベルアップコースは朝10時半からのスタートになっております。
なるほど。
はい。一等一組様あたり参加費用の方が1回3240円、ステップアップコースに関しましては、開催1週間前までにお申し込みの方には素敵なプレゼントを贈呈。はい。まあ、あの、参加費用を添えてお申し込みいただいた限りなんですけれども、爪切りか耳ケアのチケットをプレゼントさせていただいております。
そうですな。
はい。で、レベルアップコース。まあ、こちらもそれもついてるんですが、最初の回に4回まとめてお申し込みいただくと、2160円オフ。となっております。
素晴らしい。
はい。またね、2月3月4月5月で、ね、6月には総集編ということでご用意しておりますので、興味のある方はぜひ。
本当です。
はい。イベント制、
このしつけ教室やると多分ね、御嶽山なんか行っても楽だと思いますよ。
あ、楽だと思います。
本当本当。うん、やっぱりね、そういう風にものを目指して一応やってますから。
そうですね、うん、あのパパさんとかママさんの対応の仕方が変わってくると思います。
うん、ですな。
うん。なんて言ったらいいかな。例えばね、道と通りすがる時にしても、待っててもらう時にしても、こうやって待っててもらえばいいとかね、あっち行き、こっち行きとかじゃなく、
うん、
そういうのがね、結構ちゃんとできるようになるんではないかと思いますので。
ですな。はい。あと、あれだよね、飼い主さんがどう対応すればいいかっていうのがね、分かってくるっていうことも大事だよね。
うん。そう。犬高校ってサニーさんはおっしゃるんだけれども、本当私たちが勉強する場、彼らのことを私たちが勉強することによって彼らに高校するっていうかね。うん。うん。そんな場になるんじゃないかなと思いますので、興味のある方はぜひ、はい。
はい。2月の21日ですな。
はい。日曜日からスタートいたします、ね。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。この日は開けといてくださいよ、皆さん。よろしくお願いします。
はい、というわけで、ザッツワニアンライフ第151回目配信をお届けいたしましたのは、私、明沢と。
寒かったですけど、今日も終わりました。ボスこと、コツカでお送りいたしました。
また来週。
全然ダメじゃん。また来週。
噛んじゃったね。
噛んじゃったよ。
余計こと言っちゃったから、
ね。余計なこと言っちゃったからだよね。
ありがとう、心を込めて、ありがとう、いつもいつまでも、ありがとう、涙を拭いて、ありがとう、あなたの愛が未来の け。